青春アルデヒドからのお知らせです、はい、10月13日の、6時半からですね、難波白芸にてノーベル賞 VS イグノーベル賞というのをやります。久しぶりにノーベル賞とイグノーベル賞の、まあ、時間的に完全解説とはいきませんが、かなり広く浅く楽しく見れるノーベル賞とイグノーベル賞を知れる会になると思いますので、
はい、
ぜひみその最後になるか分かりませんが、ほぼ終わり、みそのでは最後の方のイベントになります。暑くもないので、よければ一度みそのに遊びに来るついでに来てください。
はい、
お願いします。
お願いします。
アクゲラジオもっこもこパレード、
田舎者の私が久しぶりに味噌のビルがなくなると聞いて、数年ぶりに難波の都会に出た。人や電車の移動に疲れ果て、都会なんか行くもんやないなと悟る。青春
アルデヒド、ウォーディドラ。
はい、ある程度の時間です。ブッチョです。
アニワギです。
まあ慣れですよね。
まあ疲れますね。あとまあまあやっぱりいつ来たんかによるけど、土日とか圧倒的に人多いし、
僕はね電車が疲れるんですよ。
まあ、まあ慣れですよね、
うん、やっぱそうそう普段乗れへんから
まあまあまあ
考えることも多いし、もうし、なんか椅子に座るとかもなんかその空気の夢みたいなのが疲れるわけよ。
ああ、まあ
まあ
まあまあでも慣れてても疲れるとかあんで、電車は。やっぱ人多いから。
あ、単純にそうだな。
うん、単純にあると思うけど。
で、なんでも都会も、けどチャリンコとかで僕普段移動やから、
うん、
人混みチャリンコで走れば楽しいわけですよ、案外。
はいはいはいはい。だからまあ、そうかな。
うん。
ああ。
なんで慣れかなと思いつつですけど。
僕は人混みやっぱ嫌ですけどね。
まあ、それは嫌やでも。それは嫌よ。
いや、人混みでチャリで走るのがすごい嫌。
あ、うん、あけど そんなに混んでない人混みぐらい僕。
ああ、
うん、それで今日ね、
はい、
携帯の僕 iPhone11 なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で11ってカメラが良くなったところやからそんなに遜色なくて、
うん、
今度16が出るんかな。
はい、
やけど、まあいいんやろうけど、
はい、
今までに比べてその絶対機種変したいってことじゃないのよ、正直。
はいはいはい。まあまあそうです。
高いんで、うん、携帯。で、でもバッテリーがすげえ変の。よう触り減ったら1日もたんくなってきたから。
うん。
と思ったら、なんかやっぱりそのサービスでバッテリー交換無料ってのが
あるんですよ。ああ、あるよね。長いことある程度使
ったら。そうそう、2年以上かなんかじゃなくて使ったら、
うん、
1回無料してくれるってのがあって、
うん、
まあそれは使わんではないかと思って、一旦まあ、バッテリー変えてから考えようかなと思って、
うん、
で1週間前から予約できるんで、
うん、
わざわざねアップルストアに予約してですね、
うんうん、
今日行こうと思って、じゃあなんか予約ができる枠が結構少なくても、今日この日しか予約空いてませんみたいなんで今日予約してたのが今日で、うんうん、1時15分に予約したんで、
はい、
まあ、ジャストぐらいに行ったんですよ、
はい、
こういうとこ早く行っても多分やってくれへんし、
まあまあそうやな、
遅くでも迷惑やなと思って、ほんまジャストぐらいに行って、でね、調べた時にバッテリー交換はまあ大体40分から60分かかりますと。
はいはいはい。
でもこれが行って待ってる時間なんかなんかするんか、ただ預ける時間なんかわからんから、一応飯食ってから行こうと思って、
はあ、
でも時間がないからモス、久しぶりにモスバーガーでも行こうと思って、
はあ、
モスバーガー食ってですね、
はい、
で行きたいニューライトを混んでたからやけど、
うん、
で、そのモスバーガーを送ってギリギリ15分ジャストについて預けれるのになって、15分ぐらい待って対応してくれたから、じゃあ預けますってなって、じゃ あの5時半以降に取りに来てくださいって言われて、
うんうんうん、
いや今1時15分やんねみたいな4時間後なんみたいな、当たり前に言うけど、で でオタク40分から60分で書いてたんやと思って、で4時間ですかってなって、いやそうなんですよ、取り来てもらうのは今混んでるんでそれぐらいでみたいに言うんやけど、じゃあ予約取んなよと思えへん
って、ていうか、まあ、かけようだよな。
そう、あの
4時間かかるってかけようって。
あ、そうそうそうそうそうそう。あの混雑具合によってはもっとかかりますとか、なんか大体で今日なんか3連休やから、だから人多いんやなと思って、だからじゃあ予約すんなよと思うし、めちゃかかるよって言えよって思うし、なんか40分のが書いてるから行ってるのに、ね、結局じゃあもうまた予約取り直す来ますって、何もせずに帰ってきたんです。
ああそうなん、
そう、
あ
だって預けることになるから、
あ そ, うやな、
その間の仕事何もできなくなるし、で今日も待ち合わせがあるから、
あ
でそれを例えば5時に待ち合わせやったら5時に行ってできてなかったら待ち合わせに遅れるって連絡もできんわけや、で僕は今日3時と5時半に待ち合わせがあるから無理やと思って、
無理やな、
でじゃあみたいな。
すごいね、成立してない感じするな。
そうやんな、
あ
いやそんなかかるバッテリー交換でと思ってた。
まあ舐められとんちゃう、
なんか1時間ぐらい作業終わるんですけどみたいに言ったけど、なんかその入り口だけええ格好しやがってアップルよみたいな気持ちになっちゃったのか。使うけどこれは、
まあね、まあまあまあ
当然のように使いますけど、
あすごいな最近携帯高くて、
まあパソコンやからなほぼ、
あ
ほぼっていうかそのまんま、
うちの妻は、6プラスをついこの間まで使ってて、
すごいな。
でついこの間16出たんだっけ、だ15に乗り換えた
ん、ああ何かそれがいいらしいね、1個前が安くて、
あいやまだ16出る前に乗り換えたけど、でまあ乗り換えて、でまあ高いけど、まあ、長いこと使うししゃあないかみたいな話になって、乗り換えて第一声が重いやと早いとか綺麗じゃなくて重いなんやと思って
まあそれはあるかもな、ギュッと詰まってる感じするしな。
いやそうやね、まあやっぱスマホはどんどん重くなるから、
うんうん、
古い世代のってやっぱ軽いですよね。
まあおもちゃっぽいのがいいみたいなとこあるからな。
ああまああとまあなんていうのこう、ね、例えば寝転がって持つみたいな時に単純にちょっとでも軽い方が
顔に落とす
扱いやすいし、
いや
みたいなのがあるみたい。
なんかけどこういう作業をゲットするために時間作るっての昔めっちゃ嫌やってん。
はあ、
で今思うと今より貧乏で今より暇な時こそなんか例えばアップルストアにバッテリー交換に心斎橋まで出ていきますっていうのを絶対なんかのついでじゃないと行きたくないみたいな思ってたし、
はあ、
しなんか用事についでに心斎橋まで出るからアップルストア寄ってどこどこ寄って買い物して帰ってくるのが合理的と思って。
ああ、なるほど、はい。
でも、その合理的ってこっちの都合でしかなくて。
ああ、ああ。
でも、最近大人になって思うのは、僕の都合はそのタイミングがいいけど、僕の都合なんて別に、じゃあ余ってる時間なら2000年って結局寝転がってどこだまりやってるだけやから、やったら別にその都合で動かんと、やっぱり相手の都合で動く方がいいよな、みたいなことを思うから、最近はバッテリー交換のためだけでも進んで、新斎橋に行きますし、梅田でも行きますしっていうことを心がけてたらこのざまですよ。ほんまに。
いや、まあまあまあまあ。それは人にアップルが悪いだけであって、別に社会全部が悪いわけではないし。
まあまあまあまあまあまあね。
まあ基本的にはその考え方いいんじゃない？効率中はね、なんかストレス溜まるからやめた方がいいと思う。
まあけどほんまに、合理的ってことがいかにエンタメじゃないかやなと最近思う。
合理的を追求すると、合理的を邪魔された時に、抱く必要な怒りを抱かなあかんくなるから、あれが疲れるよな。
いや、もう一番合理的にはもう死ぬことですよ、そうなると。
いや、そうそうそうよ、もう。
だから、
呪詛みたい。
どんどんね、入ってるかな、と。だからそう、合理的は良くないなと思って。なんか、直感的感覚的に、日々を生きるべきやなっての
は、まあまあ、いや、まあね、必要なことをやるのはめんどくさくても、まあ必要だからっていう理由でやるのが大事。
で、なんかやらんとなと思ってることより、なんか、やらんとあかんなと思ってるよりかは、そのもう、やってまう方が早いなって思うな。トータルのストレスがな。 ていうの
はよく思う。そう、1個ずつタスクを潰すっていうのは結構大事なので、
うん、
効率悪くても潰していくっていう。
そうやな、
うん、まあそういう感じですよね。
そんな、
はい、
夏もほぼ終わりかけの今日
だいぶね涼しくなりましたからね今日は。
突然やけどな、なんかほんまに最近秋がなんか夏が今終わったって思うぐらい終わるよな。
まあでも、うん、あ、
昨日の夕方そう思ったら僕は今夏が終わったわ
け。あ、まあそうやな、そうやな。昨日急に涼しくなったから ね
急に涼しい、日が暮れて涼しい風吹いてきてなんか違うやん、その秋の風ってやっぱり時に、あ、今夏がって感じるロマンチストですよ。
いや、まあまあまあまあまあ、暑がりでしょ。
そう、味噌のも味噌のももう終わるし
ね、
っていうファイナルカウントダウンに近づいてきたんだねけど。
あ、まあまあそうですね。
11時にあと3ヶ月かって感じやな。
やし、まあ当然ね、新しいテナントは入らへんわけやから、もうだんだん抜けていく一方やろし。
まあまあそうやな、
うん、
まあ、当然入るわけないよな。
うんうん、
やけど最近 なんかね、まあ、名前言っていいから言うけど、ウクさんがね、ウクさんって元うちの店長やったりとかね、
はいはい、
今東京に行ってなんか親の遺産があるのからって無職でパラパラしてるのよ。
ああ、はいはいはい。
で、みそのに、みその人がやった店バーが1個あんねん、
はい、
でそれをちょっともう半年前ぐらいやめはって先に、
うん、
で今空いてるけど、まあ、今更からテナント入れへんやけど、それを奥さんがなんか最後3ヶ月だけやるせやっつってんだよねみたいな、ダメだって言われたばみたいな言うんやけど、
うんうん、
なんかイラつくなと思ってで本人にも言ったからこれ喋ってんやけど、
はい、
あの そういうの良くないんでやめてくださいっつって、うん、
はあ、なるほど。
で何が良くないって、
うん、
あのバイトの片手間感覚で僕ら全員が仕事やってるってバカにされてる気になるから、気悪いから黙ってもらっていいですかって僕が言ったわけで、
なるほど。
やっぱどんな仕事もやっぱ気楽にやるっていうやつに対してムカつくのって、やっぱやってる人へのリスペクトがないからやろなっていうのはよくある。
ああ、なるほどなるほど。
芸人でもやろっかなとか、
うんうん、
絵描きでもなろっかなとか、
まあ、あるよ、
ね、ありがちな話、
そういう言い
回しは。イベントでもやろっかなとか、うん、全部そうなんやけど、その感覚でやるのは僕はいいと思うんですよ。あの、どのことも気楽に始めたらいいと思ってるんで。ただ、やっぱやってる人に対してそれ言うのは、やっぱりリスペクトが足りひんなっていう。
ああ、なるほどね。
ことを思って、なんか、やっぱみんな自分の仕事が舐められてると思うことって結構ムカつくから。
まあ、そらそらな。
楽な仕事と思ってやってても、そうやって言われるのは別に良くはないよなって思うから。
うん。
なんか改めて、それをこう言葉にして、あのバイト感覚 の、 あの片手間でできる仕事と思われてることがムカつくからって、
うんうんうん、はい、まあでもそういうことやな、
ね、そういうことやなと思ったなっていう、う
ん
う
ん、まあ確かにね、
はい、
は
あ、質問いきます、
はい
悪口ばっかり今日
そや
愚痴や愚痴、
怒りおじさん、
いやけど、怒ってることも、いやそんな感情的にはなれへんねんけど
はいはい、
え、それやるみたいなことはよくあるな。
あ、まあまあ、でもそういうのをこう上手にたしなめることは大事ですよ。
そうやな。
そうそうそう。ドクター T さんからの質問です。
はい。
あ、これは非常に科学的なやつですね。柏木兄弟のお二人、いつも楽しく拝聴させていただいております。
どうす。
最近、あ、違うわ。これじゃなかった。あ、はい。教えてほしいのは、触媒とは何なのかということです。
あ、
物質が反応するときの活性化エネルギーを減らすという説明を聞いた記憶がありますが、実際に何が起きているのかイメージできません。教えてアルデヒドというね。
まあ、触媒っていうのはなんか、これ A 何やろな、具体的に何がある？
具体的に、いや、まあいっぱいあります。まあ例えば君の身近なものやったら排ガス触媒とかね。マフラーの中に入ってる、
はあは
あ、車の、
うん、
だからエンジンから出てきたガスをなるべく無害なものに変換してから外に出しましょうっていうために、うん、熱い排気ガスが出てくるでしょ、
はいはい、
でそれを、まあ、要は空気中の酸素とかを使って酸化反応を起こしてから外に出す、
違うガスにして出したい、
そう、
うん、
っていうのを、まあ、やってるんです、
うん、
でその子に触媒がなかったら酸素と混ざっても反応が起きない、
っていうか、まあ酸素と混ざってなるんやったら好きに放り出しても勝手に 変わるからええやんって話やんな。
なんやけど、触媒がないとその反応が起きないわけです。
ああ、なるほど。
だから触媒をそこに置いとくことによって、自動的に熱いガス、熱いっていうのは結構大事なんですけど。
熱いガスと触媒と空気があったら違うものになるけど、熱いガス、空気があったらならないって。
そう。
だからマフラーは何も中に入ってるわけではないけど、消費せへんけど、そこを取ることで、ガスがガスじゃなくなって出てると。
出てくる、そう、触媒っていうのが入ってて。
なんてやつが入ってるんですか。
いや、白金ですね、普通は。
へぇ、プラチナ。
白金触媒。白金系。まあ、白金高いので、まあ、少なくて済むようにいろいろ工夫するんですけど、
へぇ、
まあ。そういうのを使って、排ガスをなるべく低毒化、低害化して出すっていうのは当たり前にみんなやってますね。
へぇ、じゃあもう、街行ったら絶対触媒はあるんやな。
ああ、まあ、あります、あります。ね、うん。そうやな、触媒っていうのは身近にあるのは、でも確かにそんなむちゃくちゃたくさんはないんか。フィルターっていうのはあるじゃないですか。フィルターは吸着って捉えてるだけなんですよね、
はいはいはい、
フィルターの中に閉じ込めてるだけなんですよね、有害物質とかいらんものを、
うん、
だからあれは触媒ではないですけど、
あ、
うん、だから反応を起こして違うものに変えるっていうで、この人が聞いてるのは、まあ、触媒の何たるかではなくて、で、その今言った、まあ今の話でもいいんですけど、
うん、
まあガスがあります。有害ガスがあります、うん。で、酸素があります。混ぜただけでは反応しません。で、それの、そこに触媒があると反応します。で、それは、活性化エネルギーが下がるっていう言い方を、まあ専門的にはするんですよ。
けど、まあ言ったら、その、ガスが通るときに空気に直接行ったらガスはガスのままやのに、その間になんか石で金属があったらなぜか変われへん、違うものになるんやけど、
うん、
その金属自体は減れへんのに何が起こってんのと。
何が起こってんの、まあそうですね、まずは何が起こってんのでしょうね、
うんうん、っていうのが今日の質問
ね。そうでね、まあじゃあその有害ガスと酸素があるじゃないですか、
はい、
でそれが最終的にまあちょっと低毒化されたガスになる。で、まあ何がいいかな。まあノックスがいいかな。NO2 とか、NO っていう化合物があるんですよ、
はい。
一酸化窒素、二酸化窒素、うん。で、それが酸素と反応すると、硝酸になるんです。最後ね。
はい、
硝酸塩とか硝酸になるんです。で、その硝酸にしたいわけですよ、
うん。
で、じゃあ、一酸化窒素とか二酸化窒素と硝酸ってどっちの方が安定ですかって言われると、それ硝酸なんです。
ほう。
だから、うん、硝酸の方が安定だから、勝手に混ぜただけで硝酸になりそうじゃないですか。
なりそう。
でもなんないんですよ。
うん。
なぜかというと、そこには、ただ単に、その低い安定なものに変換されるというだけではなくて、壁を越えないといけないんです。そう。一旦、壁があるから、一酸化窒素とか二酸化窒素というものが存在してて、ままてうん、そうそうそう。それ純安定っていう
んですよ。それがなかったら全部勝手にどんどん変わるやないかと。
そうそうそう。世の中のものが全て安定なものにどんどん変換されますかというとならないじゃないですか。
うんうんうん、
意外とね、
うんうんうん。
意外と安定なものっていっぱいあって、それはあくまで純安定という状態なんですよ。
あ、だから、あれ、今さ、こう、引っ越ししたい時に、
はい、
とにかく今100万円しかない、ただ家賃は20万円やから住めるじゃんと、
はいはいはい、
けど頭金が300万円いると
はいはいはい、
だから100万円、
まあまあまあ、そうそう、
100万円持ってても家賃20万円とか住めるじゃんと思ったら住まれへんと、
あ
でも頭金でもいると、
あ
でもそれすぐ返してくれへんけどなみたいな、
なるほど、
って時に僕が君にごめん200万貸してくれへん、
はいはいはい、
でええよっつって300万借りて入居して、で入居したらあとは20万円からじゃあ200万円返すわみたいな。
意外といい例え。
そうよね。
これ普通は。
見せ金がいるみたいな話に近い。
そうそうそう。科学の人らはちなみに川の流れに例えるので、ダムの高さとかで言うんですよ。
あ、なるほど。
うん。で、その間にね、その川が下に流れるか、ちょっとダムがあるわけよって。
うん。
で、そのダムを越えないと、そこまで水溜めないと。
一回越えたら流れ上
に。流れ、そうそうそうそうそう。で、触媒が、まあ、触媒がやってる話っていうのは、ダムで言ったらダムの高さを下げるって話。
あ、なるほど。
ダムを変えてるわけ。だから、川の方はいじってなくて、ダムの高さだけを変えるのが触媒なのよ。
ダムを低くできるとか、うん、穴を開けるとか。
で、君に言うと、頭金を下げるって話だ
よ。ね、
君の場合は。
うん。だから、頭金の300万を、一時的に頭金、ちょっと100で行かせてください、みたいな。
とか、1万円にしますみたいなことが、できるのが触媒なんです。
うんうん。
うん。っていう話なんですよ。で、じゃあ、なんで、 なんでそんなことができんのかって話、
うん、
っていうのが大事で、でこれはじゃあまあ排ガスの話で言ったらいいんですけど、まあじゃあ一酸、まあ有毒ガス、有害ガスでいいか、有害ガスと酸素がこう衝突するんですよ。化学反応って絶対衝突しないといけないんです。はいはい、で衝突すると、まあ一定確率で反応して酸素がくっつくという話になるんですけど、でそれがなかなか、ハードルが高いので、ぶつかっても反応せずに元戻ると、
うんうん
うん、反応せずに帰っていくみたいなことが起きている中、じゃあ触媒があると何が起きますかというと、触媒の白金の上に有害ガスがくっつくんですよ、
うん、
で酸素も隣にたまたまくっつくと、すっごい高い確率で酸素が無害に変換されるんですよ。
分かった、地形効果やな、バフや、
まあ、バフなんですよ。バフ、そう、地形効果ですよ、ほとんど。
反応するときの防御力を半減にするみたいなバフがかかってる地形効果が触媒や。
ああ、まあまあまあまあ、そうです、そうです。
だから、100のヒットポイントのやつに100の攻撃してるけど、防御力が50あるから50しか通れへんと思ったら、バフで防御力向こうにできるから、
うん、
バンバン通るから、バンバン倒せるでみたいな。
そうそうそうそう。
ああ。
とか、君の例えで言うと、だからその頭金300万なんですけどって言ってるところに、まあ、それ例えば100万円下げてくれたと、うん、でも100万も家賃払ったら足らんわけや、
うん、
でもそこに横に、あ、今一瞬100万ただで貸しますよっていう人が現れるとそれが全部賛同がこうちゃんと借りれることになるやん、
うん、みたいなことね。
そうそうそう。
ああ、なるほどな。
だからそういう金属の表面に吸着してなくなったりとか、触媒にね、触媒に反応する A と B というものを一旦触媒が両方引き受けるんですよ、大体多くの場合は、うん、とか少なくとも片っぽを引き受けて A というものを A と B は衝突しても反応せへんから、うん、そこに触媒がくっついて触媒 A みたいなやつができるわけ、
はいはいはい、
で触媒 A になったら B と衝突したら反応するわけ。
なるほどね。
みたいなことが起きるから触媒っていうのが、まあ、存在してて、だから触媒は必ず、まあ、A か B かと何らかの反応を一旦起こして、あ、違うね、起きやすい反応何個かを経由していくんですよ。
まあけど分かりと、
そう、
なんか今日喋ってアルデヒドというか世の中の話っていうのをある種の本質みたいなことに気がついたのはあれですね、全ての人類は自分の得意分野の話だったら急に分かるっていう、
あ、まあまあまあまあまあまあ、
ことを置き換えるって作業僕らはやってんねんなって改めて、
はい、
思いましたね。
いや、でも勉強、なんか理屈とかを感覚で理解するっていうのはすごく大事なことで、
ね、勉強。まあけど子供の頃からさ、なんか、じゃあリンゴが3つ、みかんが2つみたいにやるわけ、うん、
はいはい、
まあ、まさにそういうことやなと、
うんうん。
いや、なんか家庭教一瞬昔やったところも、その子は数学めっちゃ苦手って言うんやけど、全部模範で例えたらスルスル入ったから。
まあまあ。
まあそういうことか。
だから数学はやっぱあるからね。いろんなとこに実は。
うん、そうそうそうそう。さえさえね、うん。置き換えじゃなくて、多分そのパターンって言ってるだけやねんな、
うん、だからそのパターンは知ってるから分かりますみたいな。
確かに確かに。
だから僕らも結局勉強の時で全然体に入ってなくて、
うん、
で卒業研究で実際フラスコとか試薬とか使って始めるじゃないですか、
うんうん、
だから全部入るんですよやっぱ、
うん、
体験っていうか体験で分かるみたいなところに、
まあ、そうよな、
あれもこれもそういうことやったかみたいなのがどんどん腑に落ちていくみたいなこと
だって、行ったことある場所は覚えるからな、忘れへんからな、行ったことない場所のことがいくら言っても覚えられへんよな。そら
でも旅行もさ、結局、まあ、例えばカプセルに入れられて、現地でここだよって降ろされて、うん、景色綺麗っつってカプセル入れられて戻ってきたら、多分あんま覚えてないよ。
まあ、点では覚えれるけど、やっぱり点やからな。
そう、情報量少ないね。そうそうそう、どういう地形で、いや、じゃあどっち向きで、みたいな。
いや、まあ、だから僕は車で来たんやけど、まあ、そうやな。
そういうのがまあまあ大事やなっていう話。
行ったことない土地の話するときにさ、日本の地名も世界の地名もさ、全然関係ないさ、そのファンタジーの地名でもさ、
うん、
行ったことなかったら実在するせいなんか関係ないからさ。
そう、関係ない。
それは覚えられへんよなと思うよね。
最近うちの子供もずっとあれですよ、架空の路線図みたいな、
でやば
想像の駅みたいなやつの電車ごっこしてる。
早い早いまだ早い、それは気狂った大人なんすよ、ね。まあ、そんなことで、
はい
はい、今週もアルデヒド1000話に向けて徐々に動いていこうかなと思ってます。
そうですね、はい、言わんとやらへんから、
はい、
言うやつ
で1000話あたりで 1年ぐらいかけて一応日本何か所か回りたいなって。
そうですね、野望。それはまあまあ必要かなと思いますね。はい、
北海道と九州と沖縄ぐらい
行きたいな。あとイグノーベル賞あります
か。あ、イグノーベル賞イベントちょっと近々、
はい、
考えてますんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけでお届けしましたのはブッチョ柏木と
アニマリ博士でした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。